今流れている、エルコンドルパサ、この曲はゲストのアヘラさんの BGM リクエストで、流れています。スペイン語で、パサは人生が過ぎゆくという意味だそうで、またこの深いこの BGM をセレクトした意味は後でご本人からお話してもらいましょうね。はい、では、時刻はそろそろ4時30分になります。後半はエージャンのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp、 ファックスは0829310761、0829310761です。メールファックスどんどんお待ちしています。それではここからは栗林さんお願いします。
よろしいですか。
はい、どうぞ。はい、
音楽もねじっくりと聞きたいところです。本当にこの音楽聞くとねジンときますよ。私も、コンドルになったような気分まずはエージャンのご紹介ですけども、本当に廿日市の駅の前でね17年になりますか、廿日市そして周辺にお住まいの外国人の生活上の困難、それを、まあ、何か市民サイドでね少しでもお手伝いできればな、そして市民同士で交流できるといいんじゃないか始めたんですけど、本当にねどんどんそれが本当に必要になってきたんです。外国人がどんどん増える、そしてトラブルも増えてます。そういうことでねこういうラジオでもって、また本当に10人に1人でもそういう人たちが聞いてくれたら嬉しいなと思っております。
そうですね、
で今日はですね本当に今の音楽のように、ペルーのねインカ帝国の末裔じゃないかとまあそれは失礼です。アンヘラさんのお迎えをしてますので、
はい、
アンヘラさんちょっとね自己紹介をしてもらっていいですかね。
はい、お願いします。よろしくお願いします。ペルーのリマからリマ生まれて日本20年ぐらいに皆様の中に入っていただいてすごく温かくで迎えてくれた、この時に栗林さんからお話聞いていただいて一緒に何回もしていただいて、でもこの時素晴らしい時にこの話聞いたんですね、うん、と思いまして、さっきお話しました今月の1月28日に、はい、私の国ペルーの、独立、200周年記念になるなので、この曲は200年ちょうど
、すごいですね。
はい、でこの曲が皆様の流されていただいてすごく、うん、何より私から国に贈り物になるんじゃないでしょうか皆様。遠
いね、日本からね。
そうなんです。
はい、
なんかこの曲聞いてなんかちょっとだけの間でも書いたって感じ、私の国にテレトランスポーテーション行ったんじゃないかなって感じ。はい、これからもよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
まあ本当にねペルー私らもねあんまり遠く離れて知らないと思ってた。だけどね日本に、まあ、トウモロコシもあるしね、そしてジャガイモもさつまいももひょっとしたらもう縁のある国だったんですよね。まあ、そういうようなことがアンヘラさんを通じて分かって本当に楽しい思いです。何か他にないんですかね。
今現在の活動なんかは何かされてるんですか。まあ、医療通訳をされてたと聞いたんですけど、今は何か。
そうですね、今は医療通訳 の, スペイン語のペルーだけの方じゃなくて南米の方ほとんどの国がスペイン語なんですが、ブラジル以外に、はい、うん、だからそのためにちょっとサポーターできたらいいかなと思って、させていただいているなんですが、それも栗林さんのおかげなんです、うん、
スペイン語は多いでしょう。スペイン語を母語としている国というのは数からしたらね、
そうです、
ものすごいでしょ
う。はい、ね、そうです。だからそれがちょっとだけでも役立てたらいいなと思いまして、うん、今させていただいているなんですが、
うん、
いやもう本当にね、あの広島国際センターから派遣をされていくんですけどね、
はい、国際センターから、
で、まあ、研修も積まれてね、あの大きな病院でもやっぱりあのこういう人が行かないではね、まあ、随分違うと思います、うん、まあ後でお時間があったらあのいろんな体験をね話してほしいなと思って
ですよね。先ほどお話されてましたけど、うん、中学生のお子さんがいらっしゃるし、あのなんと20年ぐらい、
はい、
これ言ってよかったですか、
はい、
20年ぐらいもう在日歴が長い、もう住んでらっしゃるということで、私よりも詳しいんじゃないかと思いますけど、はい、今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、はい、
じゃあコール行きますか。
行きましょうかね、
はい、じゃあ最初のコーナーお願いします、
は
い、
それじゃあですね、
待ってください。
これに気づけば
ええじゃん。そうそう、
はい、
これだ。あ、失礼しました。
どうぞどうぞ、はい、コールがね、ユンさんがちゃんと
言
って、
そうそう、ね、うちの副代表がせっかく言ってるの
に、失礼しました。はい、
まあ、あの医療通訳とそれからコロナワクチンのことを今日はですね、あのポイントとして、少しでもお話できたらなと思っております。あの及ばずながらご説明をしたいと思います。あの外国人が分かるように本当はね、優しい日本語にしたいと思いながらね、十分できないのは申し訳ないと思います、うん。まあ、医療通訳というのをね、あの広島県も始めました。広島国際センターという、まあ、広島県の、まあ、外郭団体のよう、そこがですね、全県下から、医療通訳できる外国人をですね、あの募集して、そしてそのテストもして合格した人をまたさらに研修も重ねてですね、現場にあの派遣してるんです、広島市内の大手の病院はですね、大抵登録してるんですけど、やっぱり県内全域となるとね、まだまだ発揮してない、22の病院、あ、まあ、1つはですね、あの助産師会が入って助産師会が入ってたな。だからそういうところもね、あの外国人で妊婦で心配な人はその例えば助産師会へ行ったらですね、そこで、広島国際から通訳者が派遣してもらえるということなんですよ。で、もちろんあの病院はね、あの廿日市ですと JA 病院と、それからあの、小児科のですね、脇小児科医院、この2つが廿日市で登録しておられます、はい、あの他の病院もね、ぜひぜひこういったことをあの登録していただいて、患者さん外国人が来た時にですね、あの通訳者が派遣求められるように安心できる医療をですね、できるように、していただければと思っております。まあ、始まってまだね数年ということで、これからあの本当に動き出すのではないかと思ってはおります、うん、でその医療通訳がですね、対応言語があのインターネットで見られたら広島国際センターの方 HIC と広島国際センター HIC ということで、そのボランティア、まあ、これをね今も募集していると思いますけども、対応言語があの、まあ、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語で、このアンヘラさんはですね、スペイン語の医療通訳者ということで、我々もご推薦をし、そして登録されて、仕事をなさっておられます。で、仕事はですね、あの受付の段階からですね、診察、検査、それから、まあ、あの会計処理ですね、お金、それから病室のことや薬局との連絡、ありとあらゆるものがね、あの通訳者なかったらできないんですよ。そういうことをね、あのやってるということなんですね。だいたい1回につき2時間程度あの目途として、おられるということです、うん。
あの利用の際にはあの国際、うん、広島国際センターへ連絡を直接すればいいですか。
いや、それがね、そうはいかなくって、あの各病院、登録された病院にまず行って、その病院からあの国際センターへ申し立てをしていただくと、申し込みしていただくと、そうしたらあの日程調整をしてですね、通訳者がその病院に参るということなんですね。アンヘラさんどうですか、何か物足りない説明 だと思うんですが。
いや、ですごく上手ですね栗林さん。いや、
褒められました。
いやいや、まあ、そんなことでね、直接にあの外国人住人から広島国際への依頼というのはこれは、まあ、できないということには、
病院へまずですね、
病院まず、はい、だからあのその辺をね、病院が 受けてスッとスムースに動いていただくと。でこういう実績積み重ねればね、多くの病院が増えると思います。僕はね10年も前に韓国の病院でねこの医療通訳者がありますというのをね、もう全国のざーっともう何語何語明確なね表を作って驚きましたよ。これ日本も遅れてるなと思ったんですね。医療命を守る、これね最低限必要なことじゃないですか。どんな事情が、ね、ある外国人であってもね、医者はこれを診断治療を拒むことはできません。その時にね通訳者がないということはね拒むに等しいです。本人がねどっかから通訳者連れてこいというようなことではねどうにもならないんですね。薬局へ行くんでも心配しておられますしね。で薬局の通訳もいるんですよ。薬見てねこれだこれだ言ったってそれで渡して打って買ってそれでは済まないんですよ。使用法とか詳しいことを言いたい薬局も心配してますよ。そういうことを私は感じてました。
そうですね、一番心配ですもんね、妊婦の方とかもね、非常に不安を抱えている方がいらっしゃいましたよ。
全く日本語できない妊婦の方でもね、妊娠届けされてさあこれからの、どのようにするかというときにね、我々も一つ廿日市ですとね市民活動センターというのがありますが、そこの中に廿日市市役所の部署があってですね、その外国人の通訳者が張り付いておられるんです。でこの、中国語、からフィリピン英語そして、ベトナム語とこういうことでね4カ国語を対応できます。だからそういう人がせっかくおられるのでね一つ市役所を頼ってですね通訳者その方にお願いをしたり、そして病院に薬局にというようなことがねできるといいなと思います。それがまずできて、そしてその病院から今度広島国際へね話が出たり、今後まあ登録していただくとかね、そういうことができると本当にいいなと思っております。
はい、
これが一つですね。はい、それからコロナのことですけどね、これはもう皆さん心配してる、日本人も心配してます。でいろいろね事情が動いてきて、ワクチンが供給不足になったりね、本当に不安ですよね。でまあ広島廿日市もですねいろんな県内の中心に4つの市からですね、融通していただいてワクチンをなんとかゲットするということで、予定ちょっと遅れましたけども木曜日ぐらいからね、若い人いても64歳以下ですよ高齢者はもう大体住んでるんですから、その64歳以下もね文書が送られてくると思います。接種券が入ってますからね、接種券2回分が入ってますから、これを持ってすぐ行ったらいけんのですよ。病院と予約を取っていかなきゃいけない。その病院がですねかかりつけの病院があればね、そことまず話をされ、そして集団の接種の会場、その予約状況を見ると、こういうようなことになって、で予約をしてから行くと、こういうことですね。
はい、
でその順番がですね、64歳以下誰でもすっと行けるというんじゃなくて、まず基礎疾患がある方、これが最優先なんです。で次が64歳から60歳という、比較的高齢の方ですね。でさらにその先、その他の方、3段階になって期日が決まると思います。その予約できる期日がですねいつからオープンかというのはね、廿日市のホームページを見ていただきたい。それからこの度廿日市で LINE も作って設定やりました、公式の LINE ですね。だから LINE でも見ることができますから、
はい、
そういったことでね確認の上でやっていただければありがたいと思っております。
はい、
他に今の何か年はないかな。
アヒラさんはどうですか、こういう医療関係で実際助けてみてとか、そうそう、それか自分が最初に来た頃の不安とかっていうのはどんな感じなんですかね。
まあ、個人的にやっぱり病院行くのは誰でも多分怖いと思います、うんうん、どんなお医者さんどういうふうに言われるとか、どんな病気にかかってるとか、一番不安になってきた時、私自分、妊娠した時、
そうでしょう、
一番すごく、日本語喋ってもでもやっぱり、ちゃんと過ぎてるかどうか、ちゃんと先生合ってるかどうかとか、すごい不安で、まあ、私ちょうどその時広島引っ越ししたばっかりなので、あの病院でも全然右と左分からない、どこの病院行けばいいとか、だから今そういうふうに考えたら、やっぱり日本語全く喋らない人でしたら、はい、とってもやないけど、あのすごく不安になって、あのやっぱり、まあ、行かなくてもいいとか思ったりとかする、どうせ行って分からないとか、いやただ産む時だけ行くとか、そしたらだんだんだんだんいろんなこと、もしかしてあのその血圧が高いとか、いろんな病気持ちの人だったら、やっぱりいきなり病院行ったりしたらすごく大変になるので、やっぱりその医療通訳の方いらっしゃる、その病院にお願いしてくれて、あの、センターの方に電話して、あのお願いしてくれた、必ずその医療通訳の方行きますので、とてもあの心強くなると思います、
うん、でしょうね、全然違いますよね、うん、やっぱりね、同じ言語を喋る方がそばにいるとね、安心感も違うし、
はい、今の、ね、妊娠についてね、はい、一言言うと、本当にあの中国人で、あのキャリアのある方で国際交流、日本に長く住んで、その、まあ、トキさんという人ですけどね、うん、彼女も言いました、日本に来て一番怖かったのは妊娠の時です、うん、本当にこれでいいのか、この病院来ていいのか、このお医者さんは分かってくれるのかというのがね、もうドキドキするという感じですね。
特に初めてのことだったら、日本人でもやっぱり怖いですもんね、ここでいいのかとか、これで自分の体調大丈夫か、
そうなんです、
心配ですよね、
だから医者がね、いい医者が自身が海外経験があるとかね、奥さんが外国人であるとかね、その病院を探して転院してる、まあ、そんなくらいやるんですよ。で、病院の中に看護師にどういう、ね、言語ができる人がいるかとかね、そんなことまで個人で調べてね、そこへ行ってるんですよ。
医療通訳を、利用してほしいですよね。
そういうことなんです。
はい。それじゃあ、アンヘラさん、そろそろ、リクエスト曲の、はい、案内を、なぜこの選んだのかとか、ちょっと、題名とかもお願いします。
私は選んだ曲、バリッチャっていう曲なんですけど、うん、この、この曲はね、初恋の話になるんですけど、うん、その作曲書いたい人の、その人の初恋で、女の人の名前は、バレリアナっていう名前でしたなんですけど、そのニックネームになるいうか、あだ名、バリッチャーで、ケチュア語号で、
ケチュア語ですね。
そうです。
インカ帝国時代の。
インカ帝国の時代の、はい、言葉なんですが、で、このバリッチャーはね、ワイノーっていうは、伝統的なアンデスの音楽なんですけど、必ず祭り行ったら必ずこの、
ワイノー
っていう、踊り。
踊りがね、ぐるぐる回りながら。
そうです、すごい、そうです。だから、多分、ペルー人の方、どこ行っても、日本だけじゃなくても、アメリカ、どこの国に、おっても、この曲聴いたら必ずペルーのことを思い出す、という感じで選んだんです。
楽しみですね。じゃあ、聴いてみましょうかね。
はい、お願いします。
近のニュースとご案内。
はい、最近のニュースと行事のご案内をします。先ほどもちょっと触れましたけども、廿日市市はいろんな広報、媒体をやってますんでね、スマホでもう本当に即情報が得られます。この最近はね、廿日市市が LINE 公式アカウントを開設したんですよ。その中身はね、無料、通信アプリの LINE で、友達追加をされるとですね、コロナ感染症 の、 ワクチン情報、これが詳細、届きますんでね、ぜひぜひそういったものもあるんだと、ホームページだけじゃなくてね、これも一つ見ていただければと思っています。これ市の広報のね、市が広報を毎月来ますよ。その裏2ページ目にね、はっきり書いてありますから、はい、コード番号、QR コードがありますんでね、簡単に入れます。次がですね、今度は A ちゃんの手前味噌ながら行事を2つほど紹介させてください。はい、毎月毎月やってる、カラフルカフェ、ご利用カフェとかね、そちらには及ばんのですけど、
何教えますや
らなんとかね、外国人もそして子どもたちも来てくれてですね、
はい、楽し
く
お邪魔してます。
楽しくやって、本当ですよ。でそこへ鍼灸師、針ですね、はい、そして整体の先生、それから日本語の先生、それから市民相談員とか消費生活相談員、その他が来てですね、からの手品師も来てますからね、すごいですよ。
韓国の、ね、プロのマジシャンもこの前いらっしゃってましたね。
素晴らしかったですね、はい、プロのマジシャンもおりましたが、子供のプロもおるとは。
アマチュアもおります。
いやいやいや、あれはプロですよ。本当にすごい。そんなことで楽しくやってます。8月1日日�曜日10時から16時、JR 廿日市駅の南口 の、 西側2つ目の、サポート一番館3階です。はい、で2つ目がですね、同じ場所なんですけどね、ここしかないので、避難所体験会というのをこの久々にやります。避難所体験会は A ちゃんが毎年1回、東日本以来続けてきたんです。でこの狙いはね、在住しておられる外国人と日本人と一緒に避難所を体験してみようということなんですよ。これはね、なかなか私たちは避難所をずっと阪神淡路以来全国回って、そして広島も行った、その中でね、外国人が本当に 安住できる安住というか、入れる避難所がないですよね。外国人が来ることを想定してないじゃないかなと思いますよ。それじゃあね、いかんのですよね。もちろん避難所へ行くばかりがノーじゃない、自分の家でどう避難するか、あるいは近所の人と話をつけて高いビルにね、入れさせてもらう、そしても入れさせてもらうにもね、いろんな話がややこしいことならんようにね、そういうところこそサポートして体制作りすべきですね。だからも私はね、避難所体験会は場所そこでやるだけじゃなくって、自宅で体験会に参加していただく、ズームで連絡する、そういうこともやりたいんです。一泊しなくてもいいですが、まさか8月14、15のお盆にですねやるというのはないでしょうけど、やります。ぜひぜひ参加していただいて、いろんな外国人、それから子どもたち、家族でね、ここで、やりたい放題やってください。そして、
ね、テントも張るんですよね。
テントも張りますし、シャワー室もあるし、個室を作ってソーシャルディスタンスをなんとか守りながら行きたいと。ついでに行ってしまってもいいですかね。
そうですね、 LINE を開設されたこともあります。ちょっとご紹介お願いします。
ついでに言わせてください。はい、LINE をね、この C の LINE に負けず劣らずということで頑張っております。あえちゃんも一般社団法人に、この1月8日に一般社団法人作ったもんですからね、はい、この初仕事として外国人相談窓口、こういうことでね、ちょっとカラフルなカード作ってるんです。そしてそれをね、入っていただく、 LINE から入っていく、友達になっていただければね、まずは自分の国の、フィリピンの人だったらフィリピンのね、ベトナムだったらベトナム、中国だったら中国、そういう言葉がペルーの人もね、みんな自分の国の人がいつも見ているサイトが、そこに数珠つなぎありで載せてありますから、母語でね、そこでもう情報を得たり相談したりできます。でそれで足らない人はね、私どものLINE の、相談窓口に入っていただきたいと思います。 私の方はね、あの弁護士や 社会保険労務士とかいろんなあの専門家の方々スタッフに入ってもらっておりますんでね、そういう人に必要とあればですね、つないでその LINE の中で相談をし、必要となればまたあのお会いしたりいろんなこともします。そういうふうなことをね考えておりますんでね、外国人相談窓口というのを A ちゃんがやったんだということで LINE 相談、まあ、そのよろしくご利用をお願いしたいですよ、ね、
なんかそれは結構なんかその土地地域でやってるものって廿日市でしか活、ね、あの活用できないことが多いんですけど、あのそういうサイトにつながったりして自分 の, その母国の人があの SNS 上でいて、それにこう一回声を投げはけるっていうのって、あの全国の方が利用できますよね。
そうですね。で
最終的にまあエージャンさんにそれでも実際来てもらってヘルプを、うん、あの求める場合はちょっと地域の方じゃないと難しいんですけど、うん、ね、すごい私も登録しました。
ありがとうございます。
助けてもらおうと思いまして。
やっぱりね、あの LINE もあるし電話もあるし、あの何でもメールでもやり取りあるんですけどね、最後はね寄り添う、私はまあそれをずっと繰り返している。そうするとね、やっぱり近くでないとちょっとね、千葉県に声言われても行かれませんからね、そういう時だったらその県によるその地域によるボランティア、そういうところへつないでいくんです。それはね、うん、寄り添いホットラインというまた別の厚生労働省の、ね、電話相談ありますからね、はいはい、そういうところも利用してください。まあ、何によらずですね、外国人が生活上ちょっとトラブった困った心配があるという時はね、ええじゃんというのが思い出してもええじゃん思いますよ。
うまくまとめます。どうですか。今のでええじゃんですか。
さん、私いつも栗林さんから、うん、あの元気とじゃりたいこといっぱいもらってますので、あの恩返しできたらいいなって、私のこと。
いやいや、もうそれこそありがたい、そういう人がねたくさん出てくると嬉しいです
ですね。はい、はい、それではあのそろそろお別れの時間ですけども、今日はこんな感じでありがとうございました。
ありがとうございます。
皆さんいかがでしたでしょうか。今日はあのペルーの方からアンヘラさんがお越しになりました。ありがとうございました。次回は8月10日火曜日午後4時放送です。夢タウン廿日市2階 FM 廿日市 A スタジオからお送りします。ぜひまた聞いてください。お相手は NPO 法人フリースクール木の根っこの横山晴美と、
一般社団法人 A ジャン栗林でお送りしました。そして、ガストの、はい、アンヘラさん。
アンヘラさん、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、最後に何か一言ありますか。
うん、そうそう。
スペイン語で、
はい、うん、
それとも、あの日本語どっちの方。
両方は言ってください。
はい、両方お願いします。
皆さんありがとうございます。ムチャグラシオサトス。
ムチョですか、ムチョ。ムチョわかります。はい。ではカラフルタウン廿日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人 A ジャンの提供でお送りしました。
ありがとうございました。
涙を飲んで してみ